愛する神様、今日ここで集まってあなたに賛美する一人一人の上にあなたの豊かな恵みがありますように。アーメン。正直に言うと、今日の福音書は厳しい言葉ですね。本当にどう考えたらいいのか、私たちの課題です。誰かが結婚式の話をするとき、頭の中にどんなイメージが浮かびますか？自分の結婚式や友人や親戚の結婚式を思い出すかもしれません。この言葉から、喜ばしい出来事、誓いの交換、誠実の誓い、他者との関係の中で生きる人、生きる人生などを思い浮かぶかもしれません。2週間前から3週間、福音書はイエスの権威に対することです。2週間前、イエスの権威が祭司たちとか長老たちから問われました。その週も先週も、そして今週も、イエスはさまざまな例え話を続けています。最初は二人の息子の例え、次にブドウ園と悪い農夫の例え、そして今日はこの今年の例えなんです。そのすべてに共通するのは、イエスが天国に入れる人と入られない人を説明する目的だと思います。この例え話はイエスの権威についての、診断、指導者たちの質問に対する答えとして、3つの例え話の最後の部分なんです。登場するのです。前の2つの例え話と同様、マタイは偶話的な作品に取り組んでいます。そしてこの第3の例え話を終末論的なクライマックスのようになると思います。一番最後に福音書の中で、正しい衣服を身につけていないという理由で恐殺される客はいましたね。今日から考えると、これはクリスチャンとしての生活を身につけていない人を表していると私は考えています。信仰者として何をするかが重要です。最近私たちの人生、特に信仰生活のすべてを区分けすることはとても簡単です。例えば、私たちは教会に行くこと、それで to do list チェックします。信仰を私たちの人生の多くの側面の中の小さな一側面とみなしているかもしれません。この例え話の激しさと招きを拒んだ場合の厳しい結果は、信仰を実践することが緊急かつ重要な問題であること、それを私たちに思い起こさせます。言い換えれば、私たちの信仰生活、神様との関係、そして私たちの共同体に注意を払うことは、終末論的な意味を持つと思います。しかし、再びマタイは私たちを偶話の世界へと誘います。婚礼の衣、それは私たちがクリスチャン生活を着る、 ことを象徴しています。この言葉はガラテア人への手紙第3章で使われ、読みます。キリストのバプテスマを受けたあなた方はキリストを身にまとっている、その意味なんです。それと共同体に告げられました。そしてこのイメージはまたコロサイ信徒への手紙にも解き明かされます。読みます。神に選ばれた者を聖なる者、愛する者として思いやり、親切、謙遜、柔和、忍耐を身にまといなさい、という言葉が書いてあるんです。つまりクリスチャンであること、イエスに従う者であることが私たちの生き方に違いをもたらし、明白になるという期待があると私は考えています。まあ、この例え話は、最初から最後まで価値のあることについてのです。私はまた、ヤコブ第2章のレンズを通して、この二重の例えを理解し、それは信仰は行いです。信仰は行い、特に正義と憐れみの行いを意味するの中に見ることができるというヤコブの断言と、神の前での私たちの立場は神の恵みを受け入れるかどうかに関わっているというポールの有名な断言との間の緊張関係に引き付けられる。それゆえ、先週の例え話はイスラエルの伝統的指導者たちの権威が、彼らがイエスを拒絶したことに照らして、いかにもはや有効でないかを説明する役割を果たしました。これからちょっとアイルランドの民話を伝えたいと思います。昔とても聖なる人だと評判の女性がいた。彼女は礼拝を欠かしたことがありませんでした。彼女は毎週日曜日の礼拝だけではなく、週の半ばの礼拝や季節ごとの特別な礼拝にも出席しました。ある日友人が彼女に言った、年に何回礼拝に出席するの？100回かもしれない。その質問に対して彼女は関心を持って記録をつけることになりました。それで箱を作り、鍵をかけて、そして誰にも見つからないように隠しました。礼拝から帰るたびに小石を箱に入れました。教会から帰るたびに小石を箱に入れることを忘れることはありませんでした。年月が立つにつれて、その女性は箱が重くなりすぎて、生活に支障を来たしているのではないかと思い始めました。それで彼女は町にいる強い男性に箱を外に運ぶのを手伝ってくれるように頼みました。気をつけて、とても重いからと彼女は言った。その男は問題なく箱を持ち上げ、こう言いました。いや、箱を運ぶのに私の助けは必要ではないよ。彼女は急に鍵を見つけ、そして箱を開けまして、中を見ると石が5つしかない。 彼女は言葉を失い、ほとんど空っぽの箱を見つめました。しばらくすると彼女は教会にいて牧師にその話をしました。誰かが私の箱から小石を盗んだとは思えない。鍵がかかっていて、しっかり固定されていて、鍵は隠されているの？まあ、賢い牧師はその女性に優しく語りました。あなたが礼拝に出席したとき、神はあなたの心の中心になく、隣人はあなたの祈りの中心になったことを、あなたの箱が物語っています。ほとんどの時間、あなたは自分がいかに経験で聖なる存在であるか、またあなたがどれほど教会に尽くしてきたか、それをみんなが知るべきだということを教えてくれた。これはあなたが心を神に向けて礼拝に入ったのは5回だけだという点からのサインです。まあ、誠の礼拝は建物に入る回数で決まるものではないという話でした。前回の2週間と同様、今回も神とユダヤ人民族の関係、そしてユダヤ人以外の神の契約の拡大について扱います。結婚式のイメージは神とイスラエルの契約関係を語るために旧約聖書で用いられました。神の国への参加には単に招きを聞くだけではありません。参加するのは契約の約束から新しい人生を送ることによって招きが真剣に受け止められていることを示すものです。まあ、マタイにある衣が黙示録の最後の方にこっちにも衣 の関係あると思います。その姿は義を正しく身にまとめた人の姿です。この衣は神様からの贈り物で、この衣服は洗礼の筆跡にも関連していると思います。初代教会ではバプテスマを受けた人が水の中に入り、白い衣をまとって出てくることがよくありましたね。その衣は神から与えられた新しい義を象徴しています。この例え話の細部をいくつかはマタイによる福音書に記されています。ブドウ園と悪い農夫の例え話と似ていることがあると思います。またイザヤ書は終わりの時に起こる出来事を語っています。終わりの日が来ると主ご自身がすべての良いものの祝宴を開いてくださいます。その祝宴の開始とともに新しい日が始まります。神の前に出る時にはきちんとした服を着るべきだという考えは、まあ、一世紀の人々は一般的に受け入れられていました。だからその黙示録 それは19章なんですけれども、主の御前にいる人々を子羊と結婚した花嫁として語っています。この花嫁は輝く清い朝の衣を身にまとっていました。まあ、この考え方は今日の福音書に反映されており、神に従うには単に神との生活に参加するという招きを聞くだけでは不十分です。どうやらこの新しい関係において与えられた新しさを反映する生活で、その招きに応えることが必要なのです。まあ、考えたら王様のパーティーを開いたのに誰も来なかったら、王の宴会は準備され、ただ一つの招待客が欠けていました。王様のパーティーに人が来ないのはなぜでしょうか。町で一番人気ある招待だと考えられますが、私たちに問われているのはなぜ拒むのかということです。何か私たちの時間を支配しているのか、何か私たちの優先順を決めているのか。王様の宴は毎週日曜日に私たちに振る舞われます。まあ、最近コロナでやりませんけれども、やっぱり命のパンとこの杯ということです。それゆえ私たちの拒否がもたらす結末は致命的であることに変わりはありません。王の招きに応じないことで私たちは永遠の命を失います。そして私たちが受動的だと思わないように、イエスは最後の警告を付け加えています。問題は誰が私たちに着せるのか。それは礼服です。まあ、それはマルティン・ルーターがしばしば語っていた概念を思い出しました。日々の悔い改めということです。ルーターが95箇条の論題を教会の扉につけた時、彼は最初の 論題にこう書きました。私たちの主イエス・キリストが悔い改めよと言われた時、彼は信者の生活全体が悔い改めためであるべきことを意図されました。まあ、罪から立ち返り、イエスが罪人を作ってくださるという福音を信じることは単に一度きりということではなく、キリスト教の日常的な実態だと思います。福音は毎日一瞬一瞬のためにあります。悔い改めはクリスチャンの継続的な姿勢です。まあ、日々の悔い改めは自分自身を神に向けることと理解できます。それを考えると私はひまわりを思い出しました。朝になるとすべてのひまわりは太陽が昇る方向にの方向である、東を向いているんです。そして太陽が動くと ひまわりの顔もそれに従います。それと同じように、毎日神との関係を思い出すことは役に立ちます。私たちの自然な欲望は自分自身と自分の利益のために尽くすことです。私たちを神に向かわせるためには、神の助けと恵みが必要です。まあ、ルートにとって洗礼は日々の悔い改めによって、私たちの中の古い被造物が溺れ死ぬこと、そして日々新しい人が現れ、神の前に義と純潔のうちに永遠に生きるために立ち上がることを意味しています。まあ、これは昨日の古いやり方から明日のための新しいやり方への転換だと思います。最後にもう一つの言葉、とっても、まあ、特にルーテル教会の中で大事なこと、これは義人、義人である。それは神様によって人が義と認められることなんですね。その義人の教理は、どうすれば神と正しい関係になるのかという質問です。何かしなければならないことがあるのでしょうか。まあ、聖書ははっきり答えてくれる。 No、 いえ、あなたにできることは全くありません。私たちの罪のゆえに、すべての人類は死と地獄での終わりのない罰に値します。しかしイエスは私たちの罪と私たちが受けるべき死を引き受け、私たちを義としてくださいました。イエスの死と復活によって私たちは許され、救いと永遠の命を受け、義と認められます。まあ、義人とはイエスのために神の報い、なき憐れみを受けることになります。まあ、私はこれを考えたら、今週この説教の準備のために、キリストが私たちのためにクレジットカードを使い、私たちの罪をあがなってくださるようなものです。罪はイエスの口座に請求され、私たちの口座には請求されません。キリストが十字架の上できっぱりと代金を支払ってくださったからこそ、私たちは救い の報酬をいただきました。まあ、自分自身と自分の良い行いに頼ろうとすることによって、宗教指導者たちはイエスを正しく理解することができませんでした。まあ、最後にこのローマ信徒への手紙第3章、まあ、有名なところでみんなご存知だと思いますけれども、いくつかちょっと読みたいと思います。正しい者はいない、一人もいない、みんな迷い、誰も彼も役に立ってないものとなった。善を行う者は一人もいません。すべての人は罪を犯し、神の栄光を受けられない。律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。まあ、それは礼服だと思います。自分の良い技に頼らないで、神様の恵みです。まあ、この概念を本当に理解するなら、神が私たちに与えてくださる限りない恵みと憐れみを見ることができます。 私たちが神の国に入るために十分なことを成し遂げたり、良いことをしたりすることは不可能であることを理解することが、神が私たちに望んでおられると思います。まあ、イエスが私たちのためにそうしてくださると信じる信仰によって、私たちは神の目から見て完全に義とされるのです。まあ、一言で終われば、聖書は明確です。聖書は明確です。私たちが救われるのは、私たちが行った義の行いによるのではなく、神の憐れみによる。アーメン。